心も体も温める30の生活習慣。その1、懐かしい音楽は現代のタイムマシン。ある日、私が部屋の掃除をしていた時のことです。押し入れの奥から学生時代に聴いていた CD を見つけました。それはまだ入学したばかりの高校1年生の頃、登校中にいつも聴いていた曲でした。初めての高校生活ということで弱気になっている自分を元気づけたくて買ったテンポのいい曲でした。懐かしいな。少し聴いてみよう。ステレオから懐かしい曲が流れ、一瞬にして当時の光景が目に浮かびました。久しぶりに聴くと本当に鳥肌が立ちます。同時に昔のやる気や活力あふれる若々しい気持ちになりました。なぜか元気が出るばかりではなく、行動力まで昔のように戻りました。私はこれだと思いました。心も体も温める一番手っ取り早い話は懐かしい曲を聴くことです。あなたもそういう経験はありませんか？ぜひ10代の学生時代に聴いていた曲を聴いてみましょう。懐かしいなと思うと同時に一瞬にして当時の若々しい気持ちに戻ることができるでしょう。若い頃に聴いていた曲を聴くと急に昔に戻ったように何元気が出てきます。思い出すだけでなく気持ちまで当時の若々しい気分になりますから不思議です。今の科学技術ではタイムマシンを作ることはまだ不可能です。しかし実は身近なところにタイムマシンはありました。懐かしい音楽こそ現代のタイムマシンです。若い頃のあなたに引き戻してくれます。懐かしい曲を聴いてください。学生時代まだ怖いもの知らずで活力に弾けていた頃に聴いていた曲がいいでしょう。もちろん暗い曲ではなく、やはり明るいテンポの活力あふれる曲がおすすめです。昔の曲を古臭いと思うのではありません。年を取った今だからこそ昔の曲が新鮮な響きに聞こえるはずなのです。懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。心も体も温める30の生活習慣。その2、ハイテンポの音楽を聴けば気持ちよく朝をスタートできる。朝は眠い。朝はなかなか元気が出ない。体がだるい。そんな朝には一日の始まりはハイテンポの曲でスタートをおすすめします。音楽の力を借ります。ハイテンポの音楽にはあなたのテンションを一気に上げてくれる素晴らしい効果があります。もちろんぐっすり寝て朝食をたっぷり取れば十分に元気は出ることでしょう。それもいいですが、さらにテンションを上げるためにハイテンポの音楽を聴いてみましょう。例えばハイテンポのいい曲を目覚まし時計のアラームの代わりにしてみましょう。寝起きから元気よく朝が迎えられます。朝の通学や通勤途中もハイテンポの曲を聴いていると、よし今日も頑張るぞという前向きな気持ちにさせてくれます。歩いている道が未来への道を歩んでいる実感が持てワクワクしてきます。その勢いは大切です。朝を元気よくスタートできれば昼も夜もうまくいきます。朝に出た勢いの波に乗って昼の生活や夜の生活も勢いで進めることができます。一日の始め方が良ければ一日全体の調子も良くなります。だるいと感じる朝こそハイテンポの音楽を聴く。心も体も温める30の生活習慣。その3、顎をあと2センチ上げるだけで視界に入る景色は変わる。年を取ると体の衰えのためだんだん下向きになります。腰は曲がり、顔は下を向きがちになります。姿勢が全体的に下向きになると視界に入る景色が地面や床など下のものばかりになります。地面や床にはゴミやホコリがあるので下向きになるとそういう汚いものばかりを目にしてしまうことになる。だから余計に元気がなくなります。下を見ているからいけないし、そういう姿勢が原因です。あと2センチ顎を上げてください。するとまずあなたの姿勢が変わります。あなたの視界に入る景色が地面ではなく青空に変わることでしょう。美しい青空を見ると晴れ晴れしい気分になり、心も体も前向きになります。下を向くから汚いものばかりが目について元気がなくなります。上を向けば美しいものばかりが目について元気が出てきます。決め手はあなたの顎です。例えばちょうど今あなたの顎はどうなっていますか？下向きになっていませんか？あと2センチ顎を上げてください。人生はたった2センチで変わるのです。顎をあと2センチ上げる。心も体も温める30の生活習慣。その4、後から調べようと頭で覚えるのではなく具体的にメモを取る。後回しにする癖もある人がいます。すぐするのは面倒なので後回しにします。気になった言葉があっても後から調べようと思います。しかしそうして後回しにしたことに限ってそのまま忘れます。後からしようと思うことは十中八九実行されません。頭で覚えるからいけないのです。そもそも頭は忘れるようにできています。そんな時こそペンとメモ用紙です。カバンの中にはペンとメモ用紙を常に携帯しましょう。出かけるときに入れるのではなく最初からカバンに入れておきましょう。この2つがあなたを若返らせます。カフェで読書をしている最中に気になる言葉や人名が目に飛び込んできます。また友人と会話をしている中で知らない言葉や地名や出来事などが登場することもあるでしょう。その瞬間メモを取って後で調べてみます。日常で出会った新しい言葉や気になる出来事があればその好奇心があるうちに勢いでメモしましょう。そういうときに後から調べようと思うのではなくメモを取ってしまいます。気になる、知りたいという気持ちを持続させるためです。気になる気持ちが熱いうちに汚い字でもいい、走り書きでもいいのでメモしましょう。メモさえできれば後からチェックできます。そもそも字として残りますから、どんなに記憶力の悪い人でも見れば思い出せます。メモ用紙は捨てない限り自然消滅することはありません。家に帰ったらカバンを開けばメモが飛び込んでくることでしょう。そういえば気になる言葉をメモしたのを思い出した。調べてみよう。辞書で調べたりインターネットで調べたりしてみましょう。じっくり時間をかけても結構です。こういう姿勢が心も体もあなたを若返らせます。だからこそペンとメモ用紙は年を取っている人こそ常備していただきたいものなのです。カバンにペンとメモ用紙を常備しておく。心も体も若返る30の生活習慣。その後、人の忠告は素直に聞こう。頑固は老体の入り口。年を取ると頭が硬くなる人がいます。子供の頃は分からないことをすべて吸収しようとするため頭が柔らかい状態です。しかしだんだん大人になるにつれて知識が増えます。長く生きること過去もたくさん増えていくと過去の経験をもとに判断するようになるため人の話を聞かなくなります。答えはすでに自分の頭の中にあると思ってしまいます。人の忠告を聞いてもそれは違うと頑固になり、なかなか考えを変えようとしません。そんな話は聞いたことがない、そんなことありえない。たとえ自分の考えが間違っていると分かっても固くなに否定します。もし相手を認めてしまえば自分の考えが間違っていることを認めることになるからです。頑固な人はプライドが許さないと思い余計に頑固になります。頑固は老体の入り口です。人の話を聞かないと吸収力が極端に弱くなるからです。自分はよく知っていると思っていながら今中のカエルになります。自分の考えに自信を持つのはいいでしょう。やはり経験が長い分だけ多くの事情を見聞きし体験しているからです。しかし頑固な人は素直にさえなれば素晴らしい人になります。人の忠告さえ素直に聞けば他人の意見も素直に吸収できるようになり、知識や器を大きくできます。そんな話は聞いたことがないと否定するのではなく、なるほどと言ってみましょう。そんなことありえないと拒絶するのではなく、そうかもしれないと考えてみましょう。その頭の柔らかさが若返りの扉です。そうかもしれないと考えてみる。心も体も若返る30の生活習慣。その6、積極的に外出すると刺激によって若返る。家の中にずっとこもってばかりの人がいます。テレビがあり、インターネットがあれば家の中で何でもできてしまいます。その上電話もありますから、友人と会わなくても立っているかのように会話を交わせます。外に出る必要なんてないと感じてしまいます。そのため出不精になり家の中でこもってしまいます。そういう人は老けるのも早くなります。いくら家の中にテレビやインターネットがあるとしても刺激の種類は限られています。若返るためには興味を持ちながら様々な刺激に触れることが必要です。テレビ画面やパソコンの画面によって得られる刺激ではたかが知れています。若返りのポイントは刺激です。積極的に外出して刺激を受ける機会を増やすだけでいい。自分を奮い立たせて何とか外に出る回数を増やしましょう。外に出ると家の中だけでは得られないたくさんの刺激があります。 例えば、デパートにウィンドウショッピングに行くだけでも構いません。目新しい風景があり、匂いがあり、人の賑わいなど多くの刺激に溢れています。もちろん、新商品を手に取って体験してみるのもいいでしょう。そうした刺激を受けることで、身も心も若返っていくのです。積極的に外出する。心も体も若返る30の生活習慣。その7。節約の長所と短所にメリハリをつけよう。節約は長所と短所があります。長所はお金が貯まりやすくなることです。無駄な出費を抑えて貯金に回します。買いたいものがあっても欲求を抑えることで我慢します。もちろん、これらは生活に素晴らしい潤いを与えます。いざという時のための資金ができることで将来の不安も小さくなるでしょう。将来の不安の貯金を少しでも増やすことで書き消そうとするのは確かにその通りです。しかし、これが短所にもつながります。行動力がなくなることです。節約をするのは行動しないに限ります。何もしなければ出費がありませんから、これほど節約できることはありません。適度な節約ならいいですが、節約にあまりに走りすぎると別問題です。いつしか欲求を抑えて行動しなくなるのが得意になってしまいます。行動力が鈍くなると刺激も限られやすくなる悪循環。確かに節約は大切ですが、自分のやりたいことや夢にはどんどんお金を使うことです。夢に対してまで節約をしたのでは、何のためにお金を貯めているのかわかりません。やりたいことをやるためにお金を貯めていますから、自分のやりたいことや夢には貪欲にお金を使った方がいい。夢に関係するところにはお金を使い、そうでないところには節約するというメリハリが大切なのです。節約すべきところとそうでないところを見極める。心も体も若返る30の生活習慣。その8。本は衝動買いをしてもいい。ただし、買ったその日のうちに読み始めること。衝動買いはよくありませんが、本だけは許されます。唯一飛びつくのが許されるのは本です。人に飛びつくと警察に捕まりますが、本なら許されます。ただし、一つ条件があります。買ったその日のうちに読み始めることです。なぜこの条件なのかというと、衝動買いとは一時的な興奮によって勢いで行動することだからです。これ、いいな。と興奮して衝動的に買っても、買った後になんでこんなもの買ったのだろうという経験はありませんか。熱が冷めて落ち着きを取り戻すと判断が誤ったことに気づきます。落ち着きを取り戻す前に衝動買いした本を読み始めましょう。すなわち、買ったその日のうちに読み始めることです。できれば勢いに乗ってその日のうちに読み終えてしまいましょう。興奮に乗じて集中的に読めば速読は自然とできるはずです。読んでさえしまえばあらゆる本は大成功です。いくら衝動買いをした本でも読み切ってさえしまえば失敗は一冊もありません。また衝動買いをすれば普段は絶対買わないような本を読む機会になるでしょう。新しいジャンルの本に触れ世界を広げるチャンスです。以上の理由から買ったその日のうちに読み始めるなら本だけは衝動買いをしてもいいのです。買った日に読み始めるなら本を衝動買いしてしまう。心も体も若返る30の生活習慣。その9。いつもより明るい服を着ると身も心も若返る。私が母と一緒に洋服を買いにデパートへ行った時のことです。母からどんな服が似合うかと尋ねられたことがありました。普段の母はいかにもおばさんというような古臭い柄と暗い色の服を着ていました。たまにならいいですが、いつも暗い服ばかり着ていると老けて見えます。私は少し明るめの服を提案しました。いつも暗い服ばかりを着ていたのでその印象を変えたかった。イメージチェンジは年を取っている人こそした方がいい。さあ予想は的中しました。母が明るい赤色の服を着るとまず見た目から若返ったように見えました。お世辞ではなく明るい服を着ただけですが年齢が若く見えるから不思議です。驚いた効果は明るい服を着た母はなぜか外出を頻繁にするようになりました。新しい服を他の誰かにも見てもらいたい気持ちの表れでしょうか。よく出かけるようになって行動力が増し性格まで明るくなりました。服の色は重要です。いつもより少し明るめの色の服を着てみましょう。すると気持ちがパッと明るくなり暗い気持ちが吹き飛ぶのがわかることでしょう。いつもより少し明るい服を着てみる。心も体も若返る30の生活習慣。その10。新陳代謝者は服だけではない。洋服も新陳代謝者ができる。今シーズン着た服は今シーズンが終われば思い切って捨てましょう。すると来年の今頃には着る服がなくなります。さすがに裸で外出するわけにもいきませんから、やむなくデパートで新しい服を購入することになります。これがいい効果をもたらします。デパートで洋服探しを始めると、せっかく買うのだからいいものを買おうと思いワクワクしてきますね。すると時代や季節に合った服を見つけやすくなります。いろいろな服を見て着ている自分を想像したり、気に入った服があれば試着をしたりして購入します。新しい服を着ると心が躍り外出したくなります。外出すると様々な刺激に触れることができるため、さらに若返ります。服を買って着て捨てるという繰り返しです。もったいないと思うのではありません。これが新陳代謝です。そもそも新陳代謝は捨てることが前提です。捨てるから新しいものを入手できます。新陳代謝は服に限ったことではなく洋服でもできます。今シーズン着る新しい服を着て外出する機会を増やし服を消耗すれば捨てる。これを繰り返すことであなたは常に新鮮な気持ちを保てます。もったいないという意見があるのはわかります。確かに頻繁に洋服を買い替えることになるのでお金がかかります。しかしそもそも服は消耗品であることを思い出しましょう。何度も洗濯すれば色褪せて布は薄くなります。遅かれ早かれ捨てることになります。今シーズンに買った服は今シーズン中にしっかり消耗すればいい。季節が変わるたびに洋服を取り替えるという新陳代謝を繰り返すことができ、いつも新鮮な気持ちになれるのです。洋服も新陳代謝させる。心も体も若返る30の生活習慣。その11。新鮮な水を飲んで心も体もリセットしよう。バッグの中に水が入っていますか？入っていないなら今日から水をいつも入れておくようにしましょう。もちろん飲む水は水分ではなく水であることに注意しましょう。お茶や紅茶、コーヒーなどに含まれるのは確かに水分ですが吸収が悪いです。やはり体にいいミネラル分が豊富に含まれたミネラルウォーターがおすすめです。近くの自動販売機で売っているミネラルウォーターでもいいです。コンビニに駆け込んで買ってもいいでしょう。常にバッグの中にはボトルウォーターを入れて時間ができた時にこまめに水分呼吸する習慣をつけましょう。次のことを想像しながら水を飲みましょう。どんどん私は美しくなる。透き通る。新鮮になる。すると無味無臭の水が美味しく感じられるばかりか気持ちまで透き通った新鮮な気持ちになれます。美しく透き通った水が体の中に入っていくことで心も体も浄化されます。水を飲むたびに心身のリセットできる作用をもたらします。事実、美しい水はあなたを美しくさせます。人間の 60% は水でできていますから、良質の水を補給することで血液がさらになり、お通じも良くなるのです。バッグの中には常にミネラルウォーターを入れておく。心も体も若返る30の生活習慣。その12、教室に通えば知識も美意識も向上する。私の祖母は80歳を過ぎているにもかかわらず、足腰が丈夫で10年齢以上に若々しく見えます。友人と旅行に出かけたり、朝早くからダンス教室に通ったりしています。旅行やダンスの楽しみもされることながら、何よりそういう人との交流を一番に楽しんでいるようです。祖母はそうした集まりによく参加しています。10年齢より若く見える人は人の集まりに参加する習慣があるからです。教室、パーティー、同窓会、交流会です。人と会う機会を増やすということは、自分が見られる機会が増えるということです。デブ症の生活では意識しなかった外見も見られる機会が多くなればなるほど自然に意識し始めます。やはり人間ですからよく見られたいと思います。人に自分を見られる機会が少しでも若々しくかっこよく美しく見られたいと思う気持ちにさせます。また美意識の向上だけでなく、たくさんの人と会うことで多くの人から元気を分け与えてもらえることでしょう。自分から出す元気も大切ですが、人からもらう元気もあります。その相乗効果があり、実年齢以上に若々しく見えるのでしょう。たくさんの人と交流し、見られる機会を増やすということは若返りの実践です。特におすすめなのは教室です。 勉強だけでなく多くの人との交流も同時に楽しめるところだからです。例えばあなたが料理に興味があったとします。そういう時には料理教室に通うだけで構いません。料理の勉強ができるだけでなく大勢の見知らぬ人と出会うことができ交流を深めることになるでしょう。たくさんの人と会う機会ができることでよく見られたいと美意識が働き、おしゃれにもより興味が出てくるはずです。教室の時間は知識と美意識の向上とを同時に叶えることができる素晴らしい時間になるのです。教室に通って知識と美意識の向上をする。心も体も温める30の生活習慣。その13、扱いをつく人とはさようなら。残念なことに世の中にはネガティブな考えを持っている人が少なからずいます。人の短所や失敗を見つけて扱いをついては大笑いする人です。言うまでもなく良くないことですね。扱いを言ったり耳にしたりするたびに少しずつ心も体も老化します。扱いには低い意識が漂っているからです。考えても見てみましょう。扱いをつくのが習慣になっている人は下を見ることが習慣になっている人です。自分より悪い人はいないか、自分より失敗している人はいないか、自分よりレベルの低い人はいないか、すべて見下す習慣です。見下すという言葉には下という漢字が含まれています。下ばかりを見ているので意識も下がって姿勢も表情も悪くなり老化も促進されてしまいます。扱いをつく人とは関わらない方がいい。言うのはもちろんのこと聞くのもよくありません。扱いをつく人は深く関わりません。距離を置いたり会う回数を減らしたりなど工夫をして関わる機会を減らしましょう。扱いをつく人とは距離を置く。心も体も温める30の生活習慣。その14、尊敬できる人を見つけようとする習慣とは意識を上向ける習慣。扱いをつく習慣の人と尊敬する習慣のある人とでは友人にはなれません。見ている方向が違うからです。扱いをつく人は常に下を見ていますが、尊敬する習慣のある人は常に上を見ています。そもそも見ている方向が逆なので態度も考え方も違い話が噛み合いません。上を見ている人が明るい空だねと言っても下の地面ばかりを見ている人はそうかなと言います。あなたは上を見る人たちと友人になればいい。自分より尊敬できる人を見つけて真似をする習慣をすればあなたの意識、知識、見識が向上します。上を見るから上へと引き寄せられていきます。あなたの身近には尊敬できる人はいますか？いないという人はもっと上を見てください。自分よりレベルの高い人は自分より上にいますから上を見ないと探すことができません。先生や友人でもいいです。見知らぬ人でもいいでしょう。もちろん人間ですから欠点や弱点の一つや二つはあります。しかし欠点や弱点は見ないようにして素晴らしい点だけを見るようにすればいい。必ず手本になるような人が見つかるはずです。素晴らしいと思える人を見つけ生き方や考え方の手本にしましょう。それは上を見る習慣であり気持ちを前向きにすることだけです。上を見る習慣こそ若返りであり意識の向上なのです。尊敬できる人を見つけて手本にする。心も体も温める30の生活習慣。その15、自分の体を使ってどう生きるかが重要だ。障害があって体が不自由、顔が不細工で生きるのが辛い、生まれつき病を患っている、生まれつきの顔形、体格、障害などを恨んでいる人がいます。それは重要なことではありません。大切なことはどう生きるかです。体は道具と考えましょう。その体をどう使うかが一番重要なことです。使い方によってその役割が全く変わってくるからです。もちろん障害や顔形や病などがあってもあなたの心がけ次第です。例えば包丁はいい道具ですか、悪い道具ですか。もちろん包丁の切れ味や大きさなどの違いはあることでしょう。しかしいずれも使い方に比べれば大した問題ではありません。これは使い方こそ重要です。料理を作るための道具として使えば美味しい料理を作ることができ人を幸せにできる道具になります。しかし人を傷つけるために使ってしまえば悪い道具になります。切れ味や大きさなんて大した違いではありません。使い方こそ一番重要です。あなたには素晴らしい体があります。もしかしたら体にいくつか障害があったり不自由があったりするかもしれません。また顔形に恵まれていない人もいるかもしれません。しかし包丁は使い方が重要であるように人間も生き方が重要です。素晴らしい生き方ができれば生まれつきの差は微々たるものです。人を幸せにするために献身すれば素晴らしい人生になるでしょう。しかし人を傷つけたり扱いをついたりすれば悪い人生になるでしょう。障害や顔形なんて関係ありません。人生の良し悪しは生まれつきの体や顔形で決まるのではなくその生き方で決まります。嘆くところを間違えていませんか？障害や顔形に嘆くのではなく真剣に生きていないことに嘆いてください。自分の体を最大限に活用してどれだけ人を幸せにできるか、これこそ重要な生き方です。人に喜んでもらい幸せにさせるために生きるのです。人の幸せのために生きる。心も体も温める30の生活習慣。その16、フレッシュな果物には命が宿っている。私の実家は兼業農家でみかんを作っています。庭は畑でありみかんがたくさんあります。時々売れ具合を確かめるためにみかんをかじることがあります。甘酸っぱい味が口の中いっぱいに広がります。美味しいな。みかんの美味しさに癒されている時と気づいたことがあります。市販されている缶に入った果汁 100% のみかんジュースとは全然印象が違います。実家の畑になっているみかんの方がはるかに美味しい。最初はみかんの種類が違うためかと思いましたが同じみかんの種類でも伝わってくるものが違います。味は同じでも飲んだ時に体に伝わる元気が違います。なぜでしょうか？それはフレッシュだからです。確かにどちらも果汁 100% のみかんジュースであることには変わりありません。ビタミンの量も変わりません。しかしフレッシュさは全く異なります。濃縮還元したみかんジュースはフィルターを通してみかんの大事な命が抜き取られている状態です。ビタミンは豊富に含まれていますが肝心のフレッシュが欠けています。それは缶の裏にある栄養表示には現れない数字です。一方搾りたてみかんジュースはフレッシュそのものです。人間が元気を出すのはビタミンを摂取した時だけではありません。フレッシュを口にした時元気が出ます。フレッシュな果物には命が宿っています。命を口にした時命が増えます。フレッシュなみかん、リンゴ、バナナをそのままかじる方が美味しいばかりでなく元気まで出てきます。昔からお見舞いといえばフレッシュな果物が定番です。なぜ果物かというとフレッシュな果物には命が宿っているからです。栄養以外の大事なものです。果物の命を食べて元気になってくださいという意味があるのです。フレッシュな果物を食べる。心も体も温める30の生活習慣。その17、勉強が当たり前の習慣になっている人はいつまでも若々しい。若さを保つキーワードは刺激です。刺激があれば脳は生き生きして元気になります。もちろん過度の刺激はストレスになりますが適度な刺激は若さを保つトレーニングになります。筋肉はトレーニングによる負荷を与えることで筋力が浄化されます。脳も勉強という負荷を与えることでだんだん賢くなります。使えば使うほど賢くなるのが脳です。そこであなたに質問です。あなたは勉強が好きですか？勉強を特別なことだと考えないでください。自分の好きなことを深める習慣なのだと気軽に考えればいい。勉強をしている限り脳が老いることはありません。勉強しているとき脳へ刺激を送り続ける習慣であり同時に若さを保つ習慣も実現できています。まず自分の好きな勉強から始めましょう。嫌いな勉強をしてもやる気が出ませんが自分の好きなことなら勉強したくなる気が起きるはずです。料理に興味がある人は料理の勉強から始めます。映画に興味がある人は映画を勉強していけばいいでしょう。その勉強がきっかけで知識の世界に興味を持てば興味の幅はさらに広がるでしょう。他の勉強もしたくなるのです。勉強を当たり前の習慣にする。心も体も温める30の生活習慣。その18、目標がある人はいつまでも若い。若さを保つためには常に目標を持っていることが大切です。目標がある人はいつまでも若い。 何かを達成しようとすることは向上することです。自分が向上することなら目標は何でも構いません。資格を取得したりマラソンの大会で順位を上げたりなどはうってつけです。英語を話せるようになる目標もあれば大型連休に海外旅行へ行くことを目標にする人もいることでしょう。息子や孫の成長する姿を見るのを目標にしている人もいるかもしれません。今の自分より少しレベルの高い目標に向かうとき人は生き生きします。糸をピンと張った状態です。それは風船が膨らんだ状態です。ふっと力を入れて息を吹き込むからこそ風船は強い弾力を持ってピチピチになります。それが元気になる若返るということです。年を取ったとしても目標に向かっているときには体が衰えるどころか若返ります。心もダラダラするどころかやる気に満ち溢れます。あなたには目標がありますか？なければ今すぐ目標を見つけましょう。わずかなことからで結構です。まず目標を見つけることから始めます。目標に向かって走っている途中で他の目標も見つけることでしょう。その時にはまた方向転換すればいいのです。目標のある毎日を送る。心も体も若返る30の生活習慣。その19。ゴールに向かっているうちは大丈夫。ゴールを達成できた時が危ない。私はハッピーライフスタイルで文章を書き始めた頃はまず50冊は書くぞというのが当面の目標でした。コツコツ書き続けて実際に50冊目をついに達成した瞬間はもちろん嬉しさがありました。大きな目標の一つが達成できた時には何とも言えない充実感に浸りました。しかしその数日後、思いもよらない出来事が私を襲い始めました。空虚感です。今までは50冊書くぞという目標があったからこそゴールに向かって一生懸命でした。大変な日々でしたが、やることがあるからこそ生活に活力と緊張感があふれ充実していました。しかし達成できた瞬間に次の目標を見失い空虚感に襲われました。心にぽっかり穴が開いたような状態でした。50冊書いたらとりあえず大きな目標が達成できたことだし、何週間か休憩しようと思っていました。しかしその空虚感に襲われ休めるような心理状態ではありませんでした。一日中ぼっとして体がだるくて生きがいを失った人間のようでした。このままではいけない。だらだらした生活に危機感を覚えた私は数週間は休憩する予定でしたが、すぐまた51冊目を書き始めました。定年退職した人が急に吹き込むという話があります。その理由がよくわかったような出来事でした。自分がそういう経験をしたのでわかりますが、ゴールに向かっているうちは大丈夫です。ゴールを達成した瞬間が危ない。目標を失うことで中途半端になってしまいます。達成すればまた新しい目標を見つけ走り出すことが大切です。目標を達成したら新しい目標を立てる。心も体も若返る30の生活習慣。その20。買い物の失敗は授業だと考える。失った金額は授業料だと考える。買い物の失敗もたまには必要です。もちろんなければいいですが、やはり買ってみなければわからないこともあります。面白そうだから本を買ったが読んでみると大して面白くなかった経験。機能が豊富だから買った電化製品は機能が豊富すぎて逆に使いづらかった経験。デザインが気に入って購入した服は洗濯をすればすぐ色褪せてしまいがっかりした経験。購入してからでなければ分かりづらいことがあるのは事実です。なければいい買い物の失敗ですが、たまにはあります。何度も失敗を経験して買い物の失敗をゼロに近づけることはできますが、完全にゼロにするのはなかなか難しい。買い物に失敗すれば金銭的なダメージはもちろんのこと、イライラや後悔があります。しかし成功であれ失敗であろうと買い物をした時点で確実に増えているものがあります。経験量を増やし新鮮な刺激を受けた事実です。これだけは変わりません。それは脳に刺激を与えるばかりではなく、あなたの生活に針を与え生き生きさせます。それがいい。買い物は失敗してはいけないと考えるのではなく、たまには失敗してもいいと考えます。買い物で失敗をしてもいいと考えれば気が楽になりませんか？行動力が湧き失敗が怖くなくなります。買い物の失敗は授業だと考え、失った金額は授業料だと考えるくらいでいい。一番怖いのは買い物さえもしなくなることです。節約する気持ちが強くなり買い物さえしなくなければ体を動かす機会が減り、ワクワクする機会も減ります。受ける刺激が少なくなり急に吹き込んでしまいます。買い物をしようとすることは若返りの刺激に飛び込むことなのです。買い物で失敗してもいいと考える。心も体も若返る30の生活習慣。その21。普段着こそあえてランクの高い服を着る。あなたが着ている普段着を振り返ってみましょう。おそらくは数千円で買った安い服を着ていることでしょう。安い価格の服だけあって安い布でできていますが、その安っぽさが着ている時の程よいリラックス感を生み出します。これが普段着のいいところです。しかし一つ欠点があります。リラックス感が強すぎてダラダラした気持ちになってしまうことです。安い布でできている服だからこそシワが寄りやすくなります。シワがたくさん寄った服を着るとどうにでもなれ、適当になってしまえ、汚れても破れても大丈夫という気持ちになりませんか？着る人の気持ちや行動にまで影響を与えますから、服は侮れません。そこで提案です。普段着の服をもう一段階グレードアップさせてください。普段着に少しランクの高い服を着てみます。もちろんお金はかかりますが、何より品格のある服は心と体に変化をもたらします。ダラダラした服を着るから心も体もダラダラになってしまいます。シャキッとした服を着れば心も体もシャキッとします。私は冬場に2万円のカシミヤセーターを着ることがあります。普段着にしては高い買い物です。2万円台のカシミヤセーターになると素材もデザインも上等です。高価だけあってやはり着心地が違います。着ていると自然と背筋も伸びていきます。不思議なことになぜか外出をしたくなります。人に話しかける勇気が湧いたり、初めての経験もしたくなったりします。意識まで向上するからすごい。美を保つために化粧品にお金をかけるように、若さを保つために服にお金をかけることです。お金はかかっても若さを保つことができていると思えば意味が感じられますね。服に投資をすることは若さを保つ習慣の一つなのです。普段着のグレードをアップさせる。心も体も若返る30の生活習慣。その22。満員電車で手足の自由がなくても頭の中の自由だけは残っている。私は会社の通勤の時に電車に乗ります。ちょうど通勤ラッシュの時間帯はまさに缶詰のように満員電車になります。息苦しく押し潰されそうで車内は蒸し暑くて居心地は最悪です。当然座席に座れることはありません。新聞を開いて読むことはおろか読書もできません。息地獄とはまさにこのことです。しかしここで満員電車の中では何もできないと考えるのはよくありません。満員電車の中でもできることがあります。頭の中です。どんなに空間的に密集していても頭で考えるスペースはあるはずです。満員電車の中で手足が動けないときには頭の中を動かしましょう。例えば今日のスケジュールについて考えてみます。出社後の仕事の優先順位を考えたり、やり残している仕事について進め方を考えたりなどできるはずです。また週末の予定を考えたり、恋人の誕生日のプレゼントを何にしようかと考えたりすることもできます。電車の中がどんなに密集していても頭の中では自由に動かせる余裕が残っています。手足を動かす自由がないときには頭の中を動かせばいいだけです。そう考えると満員電車の中だから何もできないとは言えなくなるはずです。また満員電車の中は確かに環境が悪いですが、考え方によってはユニークな環境です。世界でも日本ほど満員電車の激しい国はないと言われます。日本が世界一ですから、今自分は世界でも稀な経験をしていると思えば不思議と苦痛も快感に変わります。あらゆる環境を前向きに捉えればいいのです。手足が動かす空間的余裕がなければ頭の中を動かす。心も体も若返る30の生活習慣。その23。口角を変えるだけで印象はガラリと変わる。ストップ。動かないでください。動かずにちょうど今のあなたの口角がどうなっているか確認しましょう。口紅やリップグロスのことではありません。口角が垂れ下がり手の字になっていないかどうかです。私たちがぼんやりしているときにまず力が抜けるのは口角からです。お化粧や外見には気を使いますが、口角にまで気をつけている人は少ないのではないでしょうか。 ぼんやりしているときに口角が上がって、文字になってはどんな美男美女も印象が悪くなります。にっこりしてこそ美男美女が映えます。もちろんいつも笑顔になろうと言っているのではありません。いつもニヤニヤ笑顔になっているのは逆に不自然ですね。口角の両端をほんの少し横に伸ばし、ニコリとする表情でいい。口角を意識するだけで何歳も若く見えると言っても過言ではありません。それほど相手に与える印象は違います。手の字の時には暗い弱き我慢との印象ですが、にっこりした口角は明るい元気前向きという印象を与えます。たったこれだけであなたは若返るのです。にっこりした口角を意識する。心も体も若返る30の生活習慣。その24。玄関のドアを開けるとき、今日も素晴らしい日にしようと口ずさむ。一日は最初が肝心です。気持ちのいい朝を迎えると昼も夜も気持ちよく迎えられます。スタートダッシュが良ければ昼も夜もその勢いで乗り越えやすくなりますね。ではスタートダッシュはどこでつければいいのでしょうか。玄関のドアを開けるときです。仕事や学校へ向かうため玄関のドアを開けるときに次の言葉を口ずさんでください。今日も頑張るぞ。素晴らしい一日にするぞ。自分の人生はどんどん良くなる。思うのではなく実際に声に出すことがポイントです。声に出すことで現実に変わります。声に出すことがまず現実を変えることです。その意気込みがあるかないかで一日のリズムは全く変わります。いいスタートダッシュを切ることで一日全体のリズムが良くなるのです。朝にスタートダッシュをする。心も体も若返る30の生活習慣。その25。生活の中に鏡がある人は老けにくくなる。あなたの部屋には鏡がありますか？鏡を部屋に置くと老けにくくなります。自分の顔や姿をよく目にすることになるからです。見えないと気にしません。見えると気になり始めます。それが髪型や手入れをするきっかけになります。顔にゴミがついていたり、髪が跳ねていたりすることがありますが、鏡があればすぐわかります。鏡で自分を見ることを気になり、改善しようと心がけるきっかけになります。もちろん、体全身が映る大きな鏡ならさらに効果が広がります。ボディラインを目にするきっかけになり、ダイエットに一役買います。腰回りに肉がついたなと思えば、腰回りを特にシェイプアップしようと思うきっかけになるでしょう。鏡は単に映ったものを反射させる効果だけでなく、人の気持ちに変化を与える道具でもあります。生活の中に鏡があると頻繁に自分をチェックすることになり、老けにくくなります。あなたのデスクには鏡がありますか？できれば部屋だけでなく、デスクの上にも小さな鏡を置きましょう。デスクで仕事や勉強をしているとき、気づかないうちに間抜けな顔になっていることがあります。しかめ面になっていないか、女性ならメイクが落ちていないか、口角が垂れ下がっていないか、そうしたことはやはり鏡がないと気づきにくい。いつも口角に力を入れ、にっこりを心がけましょう。大好きな人の前だけにっこりになるのではなく、普段からにっこりした笑顔を心がけることです。部屋にもデスクにも鏡を置く。心も体も若返る30の生活習慣。その26。便利な道具とはさようなら。私は散歩が大好きです。休日にはよく散歩をしますが、時々自転車を使って犬の散歩をしている人を見かけます。歩いて犬の散歩をするのが面倒だからでしょうか。もしそうだとしたらもったいないことです。犬の散歩をしながら歩けば運動不足の解消になりますが、自転車でスイスイ移動するのでは運動の効果も半減です。便利な道具は確かに素晴らしいですが、それに頼りすぎていると筋力、体力ともに衰えやすくなります。私が子供の頃、建物にエスカレーターやエレベーターがあるのは珍しいことでした。そもそも高層ビルが少ない時代です。5階建て以上のビルがあると景気のいい建物だなと感心していたくらいです。しかし時代が進み、技術の進歩とともに高層ビルが増えました。同時に今ではほとんどの建物でエスカレーターやエレベーターが普及しています。今や階段を登る機会が本当に減りました。階段を使うのが懐かしいくらいです。近い未来には階段が死後になる日さえ来るかもしれませんね。人類は科学技術の進歩とともに便利な道具を発明してきました。おかげで世の中には大変便利な道具がたくさん増えました。しかしメリットばかりを見るのではなく、デメリットも考えましょう。便利である代わりに何か大切なことを失っていませんか？人間は便利な道具に体を動かす機会をどんどん奪われています。これが現代人の筋力が低下している原因です。便利な道具のせいで逆に筋力や体力が低下してしまい、病気を招きやすくなるのでは本末転倒です。さあ、あえて便利な道具とはさようならしましょう。犬の散歩を自転車で済ませるのではなく、やはり歩くのが一番です。犬が走るときにはあなたも走り、体全身を動かします。便利なエレベーターやエスカレーターがあっても、あえて階段を使う勇気を持つことです。便利な道具が溢れている今の世の中だからこそ、負荷を減らすのではなく、わざと増やします。おかしな話で負荷を増やすことを苦という時代になってしまいました。便利な道具を使わないことで体を動かす機会を増やし、筋力アップや体力増強をしましょう。程よい負荷を自分に課すことで適度なトレーニングになり、心も体も若返るのです。あえて便利な道具を使わないようにする。心も体も若返る30の生活習慣。その27。メールが普及しすぎた今だからこそ、手書きの手紙の温かさがよく伝わる。私が幼い頃、メールという言葉は聞いたことがありませんでした。もちろんインターネットとパソコンを使ってメールを打ったことがあるという人も周りに一人もいませんでした。何それと言って終わりです。しかし時代は変わりました。パソコンが小型化になり、大変安くなりました。100円で買えるパソコンまでありますから、驚かずにはいられません。インターネットが登場して情報化社会の本格的到来です。今ではメールを打ったことがない人は一人もいません。私もパソコンを持っています。パソコンで電子メールを送るのは簡単です。キーボードのタイピングさえ慣れてしまえば長文も素早く打てます。またコピーペーストで文章の修正や追加も本当に手軽です。しかしそのメールの便利さと気軽さがあるからこそ、メッセージに重みがなくなりました。メールに温かみがないと言われる理由はそこです。手軽すぎて軽くなりすぎました。メールのおかげで人と出会いやすくなりましたが、分かりやすくもなりました。メールの文面では温かみに欠けてしまっています。すべてがメールのせいではありませんが、一因ではあります。こういう時代だからこそ、あえて手書きで手紙を書いてみましょう。時代に逆行する考えなのは分かります。しかし手紙の内容で一番大切なものは温かみです。手書きの手紙は時間がかかりますが、温かさがこもったメッセージを伝えやすくなり、実は人間関係が濃くなりやすいです。手書きに頼ることで本来の温かさが戻るのです。手書きの手紙を書く。心も体も若返る30の生活習慣。その28。同世代以外の友人を作ろう。私は読者からのお便りの中で10歳以上も年が離れた人からお便りをいただくことがあります。10歳以上も年上の人もいれば、10歳以上も年下の人もいます。10歳以上も年下の人なら若者の言葉がよく使われていて、読んでいるとこちらまで若返る気がします。10歳以上年上の人からは仕事や家族の悩みであることが多く、今後の自分にも参考になります。いずれにせよ10歳以上年の離れている人とコミュニケーションを交わす機会は刺激的です。私たちが普段生活をしていると同世代の人と友人になります。世代が同じである方が話題も感性も合いやすいため仲良くなりやすいからです。もちろん同世代ばかりと友人になるのもいいですが、そればかりでは刺激が乏しい。同世代の人たちとの会話では会話も刺激も感じられます。あえて自分より遥か年下や年上の人と付き合ってみます。2、3歳の違いではなく、10歳以上も年が離れた人がおすすめです。世代が一回り違うため話が合いにくくてギャップを感じることでしょう。話が噛み合わないというギャップを楽しんでください。それがいい。普段同世代の友人との間では交わされないような刺激的な会話を交わすことができることでしょう。例えば10歳年下の人と友人になってみましょう。子供と友人になっても仕方ないと意地を張るのはよくありません。若々しいオーラが伝わり、自分まで若返る気がします。弾けた発想や初々しい話をしているだけで、こちらまで若返ってくる気がしてくることでしょう。10歳年上の人と友人になると、レベルの高さに驚かされます。自分以上に博識でマナーのある人と一緒にいると、短時間の間に急成長を遂げることができます。 年下からは年下なりの良い部分を吸収し、年上の人からは年上の人なりの良い部分を吸収すればいい。同世代ではないからこそ良い刺激が受けられるのです。10歳以上年の離れた友人を作る。心も体も温める30の生活習慣。その29。セックスの話をしている恋人夫婦ほど仲が良くなる。セックスについて話をすると嫌がる人が多いものです。友人同士でもセックスの話をしない人がいます。中には恋人や夫婦同士でもセックスの話をしない人がいると言いますから驚きです。確かに男女が裸になる話ですから恥ずかしいという一面があるのはわかります。しかし男女が裸になる話だと思う前に愛を深めるための行為です。抱き合ったりキスをしたりするのもセックスの一部です。恥ずかしいことでも何でもありません。それは恋人や夫婦がお互いの愛情を確認したり深めたりするためにしていることです。むしろセックスについての話は普段からどんどんした方がいい。どんどんしている恋人や夫婦は必ず仲が良くなります。お互いの愛を確認しやすくなり深めやすくなるからです。セックスライフの充実している恋人や夫婦は必ず円満です。話を避けるのではなく、むしろ積極的にした方がいい。またセックスライフの充実は老化まで防ぐ効果もあります。好きな人と裸で触れ合ったり抱き合ったりすることで若返りのホルモンが分泌されるのです。好きな人とのセックスライフを充実させる。心も体も若返る30の生活習慣。その30。お風呂の工夫で体と頭の健康を同時に保つことができる。昔からの習慣ですが、私はお風呂で勉強をする習慣があります。もともとせっかちな性格なので、お風呂のぼっとしている時間が無性にもったいなくて、逆にリラックスできません。お風呂でぼっと湯に浸かっている時間を何かに活用できないかと考えました。そこで湯に浸かりながら勉強もしようと思いました。勉強といっても、読書をしたり、漢字、ことわざ、四字熟語を音読したりなどです。時には憲法や法律の条文を音読したこともありました。経験的にお風呂で勉強すると、とても頭によく入ります。お風呂に入ることで、体全身はもちろん脳を流れる血流量も増して、記憶力が向上しています。お風呂は毎日欠かさず入ります。毎日入るお風呂に勉強を組み込むことで、毎日勉強を継続できる習慣の出来上がりです。ポイントはぬるま湯に浸かることです。もちろん、熱い湯ではすぐのぼせてしまうので、ぬるま湯で何十分も半身浴をしながら勉強しています。はじめはぬるいなと思っても心配無用です。10分の過ぎたくらいから急に体や顔からも汗が吹き出してきます。これは体が芯から温まっている証拠です。お風呂ではリラックスできないのではという声もあるでしょう。お風呂でしっかり汗をかいて毒素を排出すれば夜もぐっすり寝られるようになるのです。お風呂の時間の頭と体の健康を保つ時間に変える。心も体も温める30の生活習慣。まとめ。その1。懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。その2。だるいと感じる朝こそハイテンポの音楽を聴く。その3。顎をあと2センチ上げる。その4。カバンにペンとメモ用紙を常備しておく。その5。そうかもしれないと考えてみる。その6。積極的に外出する。その7。節約すべきところとそうでないところを見極める。その8。買った日に読み始めるなら本の衝動買いしてしまう。その9。いつもより少し明るい服を着てみる。その10。洋服も新陳代謝させる。その11。バッグの中には常にミネラルウォーターを入れておく。その12。教室に通って知識と美意識の向上を起こす。その13。悪態をつく人とは距離を置く。その14。尊敬できる人を見つけて手本にする。その15。人の幸せのために生きる。その16。フレッシュな果物を食べる。その17。勉強を当たり前の習慣にする。その18。目標のある毎日を送る。その19。目標を達成したら新しい目標を立てる。その20。買い物で失敗してもいいと考える。その21。普段着のグレードをアップさせる。その22。手足が動かす空間的余裕がなければ頭の中を動かす。その23。にっこりした口角を意識する。その24。朝にスタートダッシュをする。その25。部屋にもデスクにも鏡を置く。その26。あえて便利な道具を使わないようにする。その27。手書きの手紙を書く。その28。10歳以上年の離れた友人を作る。その29。好きな人とのセックスライフを充実させる。その30。お風呂の時間を頭と体の健康を保つ時間に変える。